こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第139回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
喋らない営業の話し方とはということでお届けします。
はい、
喋らない営業の話し方っていうね、話し方なのに喋らないっていう、
はいはい
はい、
ですね、
矛盾しているところありますけれども、
はい
はい、今日のテーマがその営業ということで、
はい、
少しビジネス寄りの、ね、お話にはなってきますけれども、
そうですね、
はい、交渉とか営業とか、
はい、
そのセールス専門の人を思い浮かべるとは思うんですけれども、うん、
はい
はい、全ての人が実はやっている行為と。
そうですね、
うん、
はい、いわゆるこのセールスパーソン、
はい、
仕事で何か物を売る、サービスを売るというだけでなく、
うん、
こう例えばプライベートで、
はい、
自分がこう付き合ってもらう相手、付き合ってもらう相手にこう受け入れてもらうとか、
うん、
それだってこう営業という見方ができますよね。
そうですね、
は
あ、それで相手が OK くれるかどうか、
そういうことです
ね。立派な営業ですからね、
はい、
はい、ということで、営業を制するものは、
はい、
全てのコミュニケーションを制すると、はい、
本当そう言われますね、
はい、うん、営業が、ね、上手な人、成績がいい人、
はいはい、
一見この想像すると喋、
うん、
りが流暢で、
ね、思いますよね。
こう畳みかける流れるような、
はい、
で相手がなんとなく買ってしまってるっていうようなことも思いますけれども、
はい、
実はそうではないと
です
いうことですね、はい
はい、
で一番、今日の、ね、テーマにもなってますけれども、
はい、
実は一番いけないのが喋りすぎ、うん、
そこですね、
うん、ということなんですよね、
はいはい、もうこの下手な営業の最たるものが喋りすぎと言っていいと思います。
これは実はですね、ネイロ塾の第8回、
もう結構前ですね、
そうですね、2009年の9月の回なんですけれども、
お、
はい、
なのでっていうと10年以上、
そうですね、前になりますが、
はい、
ここでも相手の話を引き出す方法ということで、
うん、
ついつい自分のことを喋、はい、ってしまいがちですよねっていうお話で取り上げた回なんですけれども、
はい
はい、そこでも喋りすぎがいかに、ね、コミュニケーションにおいて危険かということを取り上げました、
ね、つまりはそれだけよくあるということでもあるんでしょうね。
そうですよね、
はい、
でよくあるということは、
はい、
やはりこう喋りすぎてしまう理由というのがあると思うんですけれども、
はい、そうですね、
こう掘り下げていくと理由というのはどういうところなんでしょう
か。はいはい、うん、そうですね、理由3つあると思うんですね、
はい、
喋りすぎ、
うん、
そんなに喋らない方がいいのに喋ってしまうという場合には、
うん、はい、
この理由3つ考えられると思うんです、
ね、はい、3つ
で、まず1つ目、
はい、
がっつきすぎ、
がっつきすぎ、
はい、
もう売りたくて売りたくて、
そうですね、
これはですね、これがすごくいいんで、とにかく買ってもらったら、
はい、
分かるんですよっていう、
はいはい、それですよね、
うん、
だもうとにかくなんとか売らなきゃいけない、
うん、
上司に死んでも売ってこいって言われて、
はいはい、
どうにかこう結果出さなきゃいけない、
うん、
と言ってこうもう前のめりに、
うんうん、
こうガツガツしてる状態だから、もう相手に喋らせる暇があれば自分がなんとかこの商品の良さをアピールしたい、
はいはい、うん、
自分のメリット、自分のこうと付き合ってくれたらこんないいことあるよ、
うんうん、
と思わせるような話をどれだけ自分がするか、
はいはい、
喋ったら勝ちっていう、うん、そんな気持ちで
やってるわけですね、
はい、うんうん、それが一つですよね、
はい、がっつきすぎ、
はい、
はい、
で2つ目、
はい、
これはですね、今までこのネイロ塾でも取り上げた自己開示、
自己開示、
はい、自分の話をすると、
はい
はい、 これを勘違いしてしまっている可能性がある。
まあ、簡単に言えば相手は求めてないっていうことですかね。
そうですね、
うん、
この自己開示が大事というのは、
はい、
いろんなところで聞いたことがあると思うんですが、うん、
はい、
何でもかんでも喋ればいいわけじゃない
ということですよね、
はい
はい、
だ例えば自分のこう趣味についてを、
はい、
こう営業の、まあ、仕事でですね、仕事でこう、うん、相手と話しているときに、
はい、
自分の趣味を片っ端から並べて、
うんうん、
いや自分はこれこれで、いや海に行って釣りをするんですよね、うん、いやそれからあの将棋も結構やる方なんですよ、はい、まあ、やる方っていうか、まあ、あの好きなあれでなんていうのをずっと、
はいはい、
で休みの日になると結構植物いじってますね、
はい、
うん、でそれをずっと喋って、
うん、
でまだ自己開示が足りないところはないかななんて、
うん、
これは相手にとって必要な、
はい、
相手が欲しがる情報であればいいんですが、
うん、そうですね、
多分そうじゃないんですよね。
求めていないことまで、
はい
はい、まだ喋るのかなって思わせてしまうぐらい、う
ん、はいはい、
実は喋っていると
ですね、
はい、
はい、というこの自己開示をちょっとこう誤解して勘違いして、
はい、
もっと喋んなきゃいけない、
うん、
というふうに思い込んでいるケース
が2つ目、
はい、
はい、
そして
3つ目は、はい、
はい、3つ目はですね、こう、うん、今までで一番こう、うん、相談としては多かったものなんですが、はい、
うん、
不安で喋りすぎる、
こう、うん、沈黙が怖いっていう感じですか。
そうですね、
うん、
こう相手に商品を勧めたところが相手がふっと黙っている、
うん、
と、うん、なぜ黙ってるんだろう、
はいはい、
値段が高いかな、
うん、
と思って、
はい、
すぐにそこを間を埋めてしまう、
考えてるのに、
はい、
ね、そこを言ってしまう
ですよね。相手はこう、はい、うん、そうだな、でこれを買ったらじゃあこれこれに使えそうかな、
うん、
あ、でもその関係者の誰々にはちょっと了解得とかないと後でうるさいかな、はい、なんていうことを考えて、うん、でも買う気満々かもしれない
ね、
ですよね
なのになんか、うん、こう畳みかけるように、
はいはい、
もう買ってね、別のことを考えてるのに、
はい、
畳みかけて商品の宣伝をまだそこでしてしまって、
ね、で、ちょっと私の一存で値引きできるのが、はい、ちょっと 15% までなんですよ、
はいはい、
みたいなことを、その値段のこと全然言ってないのに喋り始めたりして、これってこの売る側の不安から饒舌になってしまう、
はいはい、余裕が実は なくて出てきてしまうっていう
ですね、
ことですね、うん、
という、まあ、この3つ
はい、
が、まあ、しゃべりすぎの理由と、うん、考えられるでしょうね、
うん、そうですね、はい、その自己開示なんかはこうね、本当は相手に自分のことを分かってもらった方が
はい、
いいんではないかと、こう分からないまま話すと失礼に当たるんではないかっていう裏返しと、はいはい、まあ、思いますけれども、実はそれも、
はい、
まあ突き詰めていけば自分本位っていうこと
ですね。そういうことですね、
うん、
はい、だからこの今の関係、仕事でこの取引をする上で、相手が知らないと相手の不利益になるような情報は出した方がいい、
うん、そうですね、
はい、うん、相手にとってプラスになる情報は出した方がいい、
うん、
ところが、あ、それ自分これこれこういう、あ、なんか弱点があるんですよ、
ね、
なんか長所短所みたいな
はい、はい、
でそれを全部受け入れてくれて、
うん、
で買ってくれるお客さんだったらずっと付き合える、
うん、
だから自分のことをもう長所短所含めて丸ごと受け入れてくれる人にこれを買ってほしいみたいな、これはむしろ自分本位の姿勢です
ね。休みの日に芝刈ってるんですよとか、
はいはい、
ね、どうでもいいですもんね。
はい、
はい、
でそれ、うん、まあ喋る方としては、
はい、
え本当ですか、それ私もなんですよ、え、あの縛って何々の品種みたいな話に発展したら、
うん
はいはい、それはそれでまたプラスになる可能性はあるんですよね。
それってあれですよね、実は下調べしてて、
はいはい、
その人が芝が好きっていうことを分かった上でやるのと、うん
はいね、
本当にただ自分芝が好きなっていうのをアピールしたいっていうのと
自分のアピール全然違いますよね、
うん
はい、事前のこう調べで下調べで相手はこれが好きだ、
はい、
こういうものに興味がある、こういう趣味があるっていうのが分かったのであれば、
はい、
そこにちょっとこう突っ込んでいく、これは非常に大事な、
ね、
これはむしろ相手寄りですもんね。
そういうことですね、
はい、
そこでですね、
はい、
ちょっとその相手の聞き出すということに踏み込んだところで、
はい、
ではその喋らないで、
うん、
今ねその喋りすぎが良くない良くないっていう話をしてるわけですけれども、
はい、
じゃあ喋らないで営業になるのかと、
はいうん
ね、やはり説明しなければいけないし、ある程度、ねはい、営業なので、
はい
ね話さなければいけないんではないかと、
はいはい、
思うわけですけれども、
喋、
ね、らないで何をすればいいのかっていうところですね。
はい
はい
まあ、答えズバリ言えば、
はい、
ヒアリングですね。
ヒアリング、
はい、
より今聞き出すっていうことですね。
そうです、
はい、
相手に関する情報を相手の口から聞き出すのがヒアリング、
うん
まあ、相手の情報収集ですよね。
そうですね、
はい、
結局だって悩みを解決したい、不安を解消したいから、
は
いまあ、いろんなものをお金出して買ったりするわけですよね、
はいは
い、だからいかに自分の商品がいいかっていうよりかは、
うん、
今その抱えてる不安とか悩みをこれで解消できるっていう、
はい、
そこからいかないとねいけない
ですよね、
うん、
よくその人の行動というのは、
はい、
の 不安の不ですよね、
はい、
不満の不、
うん、
不から生じるんだっていう言い方をしますね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、だから相手が何に不便を感じてるとか、
うんうん、
不満を感じてるのか、そこを聞き出さない限り自分の扱ってる商品こんなところがいいんですよ
ね、
どこどこ社の方には負けませんよ、うん、これ言ってもこれは通じないです、
ね、あの不安っていうネタを集めてる会社があるぐらいですからね、
はい、不安
あのネタを集めてる不安とか、そうなんです、
はい、
不安とか不満、
はい、
でそれって裏を返せばすごくビジネスになるわけじゃないですか、
ねはい、
なので不満とか 不安 のはい、ことを集めるっていうそういう会社がありますね。
はあ、うん、
で集め、まあ、投稿とかしてもらうと、
は
いくらかこうその人にお金払うみたいな形で、
うん、買い取ってるわけですね。
そうなんですよ。
うーん
こんなことで不満があるっていうと、ああじゃあそれを解消すればそれ
は、
ね
はい、
ビジネスになると商品になると。
そうですよね、うん、
実はそれの、ね、出来上がってる商品って
はい、
それの塊かもしれないということで、
ですよね。負に対しては喜んでお金出しますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、
だからヒアリング、そうですね、
はい、何にこの負を感じてるか、
負を感じてるか、
はい、それをヒアリングする、
うん、
もう
っていうのが、
ヒアリングが、
ね、はい、
もう半分以上を占めてるくらいに捉えていいと思います。
うそうですね、
自分の喋りじゃないんですよね。
はいはいはい、
相手が喋ってくれてなんぼという。
そうか、だできる営業マンはその相手にいかに喋らせるか、
喋、はいはい、らせるか、
喋、うん、ってるうちになんかその不満の本質が出てきたりとかね。
はいはい、
うん、
ですよね、うん、いかに自分がこう話して相手を説得して、
はい、
有無を言わせず買わせるなんていうのは、
うん、
もうお互いにストレスがかかる、
うん、
まあ、買わされた方が後でこう嫌な思いをするっていう、これはまあ、ね、想像すると分かりやすいんですが、うん、売っている本人が、
はい、
とっても大変だと思うんです、
うん、 そうですね、
もう相手を有無を言わせないっていう、
はい、
もう畳みかけるように喋って、うん、で反論も何か返ってきたらそれはこうでこうでだから大丈夫です、うん、それは違うんですっていうふうに、こう相手のこう疑問を全部潰していって、うん、でさあどうだあとは買うだけだろうっていうような売り方は本当大変ですよね。
そうですね、あの私の知ってるそのちょっとまあ営業マンというか、
はい、
営業がうまい、
はい、
知り合いがいるんですけれども、
はい、
こうあるお店にこう家具をですね、
はい、
インテリア関係で家具とかこう売り込みに行くわけですね、
うん、
で初めは、まあ、これとこれとこれ、まあ、くださいということで一旦こう成立 しました、
は
い、
で
それをこう、まあ、いざじゃ家具なんで配達に行きますと、
はい、
ですとその時にですね、配達に行ったのに、
はい、
それとその倍ぐらいついでに売ってくるんですよ、
はい、
でそれは、はい、まあ、買ってくれた家具インテリアのものが、まあ、そういうもこういうものを買ってくれたと、う
ん、
でそのお店、まあ、カフェとかあの美容室とかあると思うんですけど、はい、でそのお店の雰囲気はこうだと、そうすると、うん、多分こういうものが欲しがるんじゃないかと追加 で、
う
ん、でそんな話を予想したりとか、
はい、
まあ、事前にちょっとそういうヒアリングをちょっと入れたりしながら、う
ん、はいはい、
納品なのにまた持ってくんですよ、う
ん、はー、
そうすると納品したものと同じぐらいあの買わせてしまうっていう、
はい、はいはい、
しかも相手に感謝されるんですよね。
そうですよね、
そう、
はい、もう相手のことを分かっての営業だから、
さすが分かってますね、うちの店のこと分かってますよね、
はいはい、って
全部くださいみたいな
ですよね。
そうそうそう、
はい、で他にも何か見つけたらぜひ持ってきてくださいっていうくらいに
持ってきてくれって言わせるっていう
ですよね。
そうそう
そう、それは分かりますね。
つまり単純な売り込みと全然やっぱりストーリーが違うので、はい、
ですよね、
うん、
最初に買ってくれた、
うん、
その出来事がもうヒアリングになってるっていうことですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。それで売って一発で終わってはい次じゃなくて、
はい、
いかにそこを大事に入り口を大事にして次につなげていくかっていう、
はい、ね、そこですよね、
まあ、だから相手に寄り添うかどうかっていうのが全てなんだと思うんですけど、
はい、
実際に行動とするとそういうことになってるわけですよね、うん、
ですね、うん、あ、今のはいい例を出してくれましたね、
はい、うん、なのでよくありがちな、
はい、
あの営業マンだとね、
はい、
挨拶して、
うん、
なんか雑談して、
はいはい、
で自分の商品売るみたいな、ね、ここまで聞いたらそれがうまくないっていうのは分かるんですけど、はい、一見そういうのをやりがちですよね。
ですね、
うん、
もう典型的ですよね、
うん、
挨拶をしてとりあえず雑談、
雑談ね、
はい、はい、何、まあ、天気のことから入りちょっと最近のホットな話題に入り、
はい、うん、
でそろそろこう自分の話を、
うん、
商品の話サービスの話を始めていいかなっていう、まあ、いわば順番待ちみたいな感じで、
はい、
でさあ本番の時間だ、
うん、
でここでダーッと喋ってしまう、
うん、
そのこう流れがもし自分の営業にあるとしたら、
うん、
この辺でちょっと切り替えを、
そうですね、そこのパーッと売り込むその前に、
はい、
やっぱり相手 の、
そうです、ね、
の要望を聞き出しておくという、もしくはそこで聞き出すというのが必要なわけですよね、
はい、ですね、うん、だからよくこう雑談大事だなんて言われるものの、
はい、
それはいきなりこの商品の話を、
うん、
自分の話をするんじゃないよっていう意味での雑談っていうことなんですよね、うん、
はいはい、
だからもし相手がいきなり相手の話を、
うん、はい、
相手が自分の話をしてきたら、それはそれで成功、いい流れなんですよね、
はいはい
はい、自分の中でいやいきなり相手がこう確信のような話をしちゃってるんだけど、
うん、
あの雑談が先だよなと思って、
天気の話してないよな、
そうそうそうでちょっとその 話に入る前に、
はい、
あの最近九州の方で結構雨が降ってて大変だそうですね、
うん、
なんていうなんか話を戻してしまうようなことは全然必要なくて、
はい、
もう相手に寄り添うことが、相手の情報を引き出すことが、
うん、
もう自分の今日ここに来たメインの目的だと。
そうですね、
はあ、雑談じゃないんですよね。
雑談じゃないですね、
はい、雑談をしてもいいけども、
うん、
相手に話してもらうと、そこにいかに持っていくか。
そうですね、
はあ、
じゃあこう営業ってこうね、いろんなこう順序というか流れがありますけれども、
うん、
やっぱこう相手の要望を聞き出すヒアリングっていう過程は、
はい、
ものすごく大事ということですよね。
ですね、うん、それが半分以上だと、
うん、
はい、
まあ、そのヒアリングなんですけども、
うん、はいはい、
掘り下げていくと、
はい、ね、
じゃあ喋らないのは分かったと、
はい、
相手の話を聞き出して要望を聞いて、
はい、
でそこで、まあね、それを踏まえた上でこう提案をしていく
と、提案をする、はいはい、
ありますけれども、
はい、
じゃあそのヒアリングのテクニックですよね、
はい、そこですよね、
うん、
はい、どうしたら
そこに今度踏み込んでいきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、ヒアリングとやっぱり質問が大事ということですかね、
うん、そういうことですね、
うん、
はい、もうとにかく質問、
うんうん、
はい、もう質問が全てと言っていいくらい、
そうかそうか、そうですよね、はい、はい、
こうね、ヒアリング何をしたらいいんですか、何かこう手順があって、
うん、
でヒアリングシートなんてうちの会社にあるんですけど、なんていう方もいるんですが、
はいはい、
まあ、そういうものが、ね、あって使うように言われているのであれば、それはそれでまたその手順に従う必要もあるんでしょうけれども、うん、
はい、
でもこう根本的な原則は質問をする、
うん、
まずこれが一番大事な原則です。質問をする、
質問をするイコール相手のことについて聞いてるわけですもんね、
はい、
はい、
もちろん自分が何かを言いたいがための質問ではなく、
はいはい
はい、そういうの以前取り上げたことありましたよね。あ、
そう、
はい、自分がうーん何かスポーツについて、
はいはい、
あります、ね、最近始めたゴルフについて語りたい
から、
はい、はい、時にフェルモンドさんって何かスポーツはやるんですか。
テニスを少々
あ、テニスもいいですよね、
はい、
私最近ね、はい、ゴルフを始めたんですけど、
あ、ゴルフはいいですよね、長く
っていう感じで
面白そうですよねって、
はい、でもあくまでも自分がゴルフを語りたいときに相手に何かスポーツやってるんですかという質問をと、はい、これは結局自分に引っ張ってくることになってしまうの で、ね、ヒアリングにならない、
ね、しかもなんかその流れってちょっとバレますよね、
はい、そうですですよね、あ、これが言いたかったのかっていう、そうそう、
例えば相手がすごく体をこう鍛えてる感じがして、
はい、おー、はい、筋肉が
最近すごく締まった体してるなみたいな、
うん、
それを見て、
はい、
あれなんか最近運動結構追い込んでやってるのっていうの
は、はいはい、
うん、ね、もう相手の見て相手に質問してるわけですから、
はい、
それは全然ありだと思うんですけども、
ですよね、ヒアリングですよね、
そうですね、
はい、
でその質問
なんですね、
こそ、
はい、
最も相手に寄り添っている行為と、
そうですね、
言ってもいいわけですか、
はい、
はい、
というか自分が喋りすぎるっていうのは、う
ん、はい、
やっぱり自分への評価を高めたい。
はいはいはい、
自分が評価されれば買ってもらえる、
うん、
というふうに考えてる。
ああ、そうかそうか、はいはい、はい、
この商品を認めてもらえば、
うん、
相手はああそれ買うわ、
うん、
っていうふうに飛びついてくるっていうふうに思ってるから、自分の評価を高めればいいんだと思っているから、
はい、
だからこうもっと喋りたい、
そう
か、ちょっと隙があればこれもここもいいんですよ、これもいいんですよと喋りたい。下手すると、
はい、
こう他社の製品をこき下ろしたい、
はいはい、
それも 入ってくるわけですよ、
うん、
相手と全く関係ないのに、
はい、
それもこう喋りたい、
うん、
となるけれども、でもそこはぐっと抑えてヒアリング、質問に徹する。
そうですね、
はい、
だからそのちょっとね、自分の分かってほしいっていう方向に行くと、
はい、
こう過剰な自己開示だったりとか、
うん、
ね、そういう方向に行って、とにかく自分が気に入られれば、
はい、
自分が評価されれば売れるんじゃないかと、はい、
ですね、
いうふうに思ってしまうけども、そこは違いますよね、
はい、うん、自分が気に入られたら、
はい、
買ってくれる、契約してくれるのは、
うん、
確かなんですよね、
うんうん、
自分何か買うときには、ね、
はい、
好きな相手から買いたいと思うし、はい、ただ自分を気に入ってほしいと思って喋っている人のことは、は
い、気に入らない、
あまり気に入らないそこなんですよね。
すごくこう 逆説的な感じではありますけども、
はいはい、
そういうことですよね。
ですね、相手に興味を持って相手のことを知りたがる、人のことは好きになる。
だから逆なんですよね。だからね、
はい、実は逆なんですよね。
だ、気に入られっていうのは、まあ、結果的にそういうふうになるわけですけども、う
ん、はい、
好かれようと思った瞬間に、うん、まあ、ベクトルは自分に向いてるわけですからね。
はいはい、
はい、
ですよね、
うん、だから相手に寄り添うことによって結果こう戻ってくるわけで、
はい、
はい、
さっきのこう、ね、引き締まってるとか筋肉ができて、はい、うん、あれそれちょっとすごくないですか、
うん、
と純粋に相手を見て、
うん、
相手の方に寄っていって、何ですかこの筋肉、
はい、
っていうのはもう本当相手を知りたがってる。
そうです
ね、相手に驚いてる、
うん、
これは相手にとっては最も気持ちいい、
はいはい、
いい人間なんですよね。
よくぞ聞いてくれましたと、
はいはい、
ね、
ですよね、
うん、
だからそういう感覚になって営業をしたら確実に営業がうまくいくと。
そうですね、結構こう際どい違いだとは思うんですけれども、それを分かって実践してる人はもう自然にそういう聞き方をね、
はい、
しているのかなと思いますけども、
ね、ですね、
うん、
はい、
その質問ね、いろんな、まあ、質問の仕方とか、
はい、
基本の姿勢としてはもちろんその相手に寄り添ってっていうのはあるわけですけれども、
はい、
何かこう具体的な例とか、
はい、
はい、そんなんがもしあれば。
そうですね、
はい、
まあ、こう例えば営業に出かけていって、
はい、
相手と会えた、
うん、
まあ、アポ取っていて会えたと、
はい、
時にこう何から始めればいいのか、
うん、
っていうのは、ね、特にこう初心者、
はい、
その仕事について間もない方は迷うと思うんですね、
うん、
困ると思うんですよ、ね、
はい
はい、でそうした時にまず何からこう始めればいいか、
うん、
いきなり質問って言われても何を聞いたらいいんですか、
うん、
っていうことになるので、じゃあまず何から、
はい、
でよくこの雑談っていう言い方はされるんですけれども、
はい、
きっかけ、
きっかけですね
がいいと思うんですね、きっかけ、
はいはい、
でそれはさっきちょっと九州の方で最近雨がなんていう話しましたが、うん、そういう、こう今みんなが気になっているような話題、
はい、うん、
これをまず何かちょっと投げかけてみる、
はい、
これはまず一つ、これがまあよく言う雑談ではありますよね、はい、うん、でもしこう事前の下調べで相手のことが少し分かっている 時にはそこに絡めた軽い質問、
うん、
よくこう軽くジャブを出すなんていう言い方がありますが、
は
い、
ね、
まあ、ジャブってボクシング用語だから、
はい、
なんかピンとこない方もいるかもしれませんが、はい、このなんかこう腰を入れてしっかり打つわけではない、
うん、
こう軽いパンチっていう、うん、様子見のパンチっていう感じ。
そうですね、
はい、それでだからそれこそこの最近フェルモンドさんは、
うん、
テニスをかなり、うん、やってると、
うん、
という話がこの知り合いから入ってきた、
はい、
でフェルモンドさんに会うと、
はい、
としたらもうそれ分かってるわけですから、だからもうそこにまあ、軽くですけれども、古本さんってあれなんですか、ちょっと聞いたんですけどテニスなんていう感じにちょろっとやると、うんうん、あれどっから聞きましたなんていうふうにくっと食いついてくれたら、はいはい、これはもうそこがきっかけで、
そうですね、
で、自分から話してくれれば、いくらでも質問ができますから、
ですよね、
はい、
だから雑談と言いつつもそれは結果的に、ね、はい、質問につながるきっかけ
ということですよね、
ってことですもんね、
はい、だからそうあくまでもこう質問につなげるきっかけとして、はい、
うんうん、
今みんなが気になっていること、コロナウイルスで何か影響ありませんでした、みたいなことをシャラッと振るとか、
そうですね、
はい、あとは相手のところに行って周りを見て、さっきはその相手の体を見て気がついたの、
はいはい、
周りでもいいですよね、
うん、
なんかここ植物がやけに多くないですか、
はいはい、
でこう周りを見渡しながら言ったら、実はですねちょっと私趣味なんですよ、
はい、
なんていう話をしてくれたり、ただそこで植物いじるんですか、
はいはい、
っていう、ね、そこからこういろいろ引き出して好きな植物を聞いたり、手入れのコツを聞いたり、そこはこう自分も実は植物が好きって言っても、まずは相手にこう話してもらって、どのくらいのこう好き加減なのかっていうところを合わせていく、これ自分がいや実はもうプロで、
はい、
前職が植木屋だったんですよみたいなのだと、逆に相手が萎縮しちゃって、
はい、
もう語りたくないってなるかもしれないし、それは相手のこう感覚に合わせていって話をして、
そうです
ね、ああ、いいですよね、私も結構好きですよくらいにしておくのがいいかなとか、
はいはい、ね、だその観察力っていうのもすごく大事ですよね、
観察力大事ですね、
はい、自分に向かってるとそういうのって気づかないですけれども、
はい、
ね、さっき その相手の体が閉まってるとか、
はい、
ね、すごくグリーンの多いお店だったりとか、はい、そういうところにこう他との差とか、ね、
はい、
違いにこう気づくっていう観察力も大事かなと思いますよね、
はい、ね、もうひたすら見ろっていう言い方がありますね、
はい、
何を聞いたらいいかわからなかったら、ただ相手を見るだけ、見るだけでいい、
はいはい、
そうすると何かしら聞きたくなるから、はい、
ありますよね、なんか、はい、毎回メガネが違う人っていうのがいたんですよね、
はいはいはい、
絶対メガネ好きじゃないですか、
ですね、
しかもそのわずかなんですよ、そのすごくアピールしてて、
はい、
なんかなんか真っ白い縁のメガネつけてくるとかそういうんじゃないんですよ、
はいはい、
すごくおしゃれなポイントで、あれ違うよなっていう気づく人にしか気づかない、でもそれただ買い替えたんじゃなくて、
はい、
また違うのしてたりとか、
なん
かすごく微妙なところでこう変えてるということは、はい、相当メガネこだわってるんだろうなっていう、でそれでメガネいつも違うよねって話すると、
はい、
すごく喜んで、
あれ嬉しいですよね、
わかりますっていうね、
はいはいはい、
なったりするんで、やっぱ観察力っていうのは大事かなと
思います
ね、
ですね、私以前に、
はい、
スーツをこう、
はい、
こだわってたわけではなく、
うん、
選ぶのが面倒で、
はい、
で同じスーツを揃えていたっていう時期があったんです、
はいはいはい、
もう作った時期はちょっとこうずれたりするので、多少こう型が変わったりはするんですけど、
はいはい、
でももうずらっと並べると、ここは服屋かっていうような同じ色のこのサイズももちろん同じ服がタタタタと並んでかけてある、
はい、
でこの当時関わっていたその会社に行くときにそれを着ていくわけですよね、で翌日見た目全く同じ、
でまた来るわけですね。
はいはいはい、はい、で、まあ、ちょっとよく見れば微妙に違ったり、
うん、
ちょっと襟の形が違ったりはするんですけれども、
はい、
でこの昨日とはちょっとここ違うんだよなって自分は分かってても、
うん、
周りはまず分からない
ですよね、はい、
でところがこう分かる人っていうのはいるんですよね、今の
フェロモンさんの、その違いに。
そうなんです、
はい、
そのメガネに気がつく人っていうのと同じように、うん、こう本人はそこで別に、まあ、主張するわけじゃないけども、
はい、
ちょっと今回はこうしてみようかなって、
うん、
襟の形とかで作ったところに気がついて、なんで今日の襟はダブルなのっていうふうに、っていう。
じゃあ同じ色なのにそこの違いで服を持ってるってことだよね、
は
い、
ってことは、ね、そう見てるってことなんですよ。
うん、
でところが、
はい、
そのやっぱり同じ場所で、
はい、
ちょっと上の立場の人に、
うんうん、
毎日毎回、うんうん、同じ服を着てるようですけど、
うん、
あの少し、うん、あの服をちょっと変えて投資しても、はいはい、まあいいんじゃないかなっていうふうにちょっとアドバイスをいただいたこともあるので、だからあ
面白いですね、
毎日同じものをずっと着てるっていうふうにも見えかねない
っていう、うん、かねない、
だからそこはリスクでもあり、
はい、
でもね、こう選ぶエネルギーがいらずに楽なんですよね、
うんうん、
だそういうところにこう指摘されてもまあ平気だけど、気がついてくれるとうおーって思いますよね。
思いますね。
なんかそんなところまで見てくれてるのか。
そうそうそう、あの、うん、全然関係ない、あの自分の持ち物とかって結構こう、
はい、
傾向ってこう決まってくるじゃないですか。で自分では別に気づかない、気づかないというか、はい、まあ好きでこういろんなものね、バッグだったり車だったり服だったり、
はい、
お弁当だったり何でしょう、あらゆるもの、
はいはい、
行くお店だったりとか、そういうのやっぱなんかこう見ている人は見ていて、全く脈絡のない、なんだろうな、なんかハンドクリームみたいなのあって、こういうの持ってそうですよねとか言ってくるんですよ。
おはいはいはい、
あの自分では分かんないんですけど、そういうなんかパッケージとか見て、あ、なんかこういうの持ってそうですよねみたいな、
うん、
こういうバッグ持ってそうですよね、好きそうですよねみたいな、
はいはい、
そうなるとトータルでなんか、いろんな雰囲気を、
はい、
見て言ってくれているんだろうなって
思
ったんです
よ。だとしたら、
ね、自分のより来てくれてるなと思いますよね、
は
い、
ですよね、
うん、
でその人がフェルモンドさんに、
うん、
こういうのいかがですかって勧めてきたとしたら、
うん、
それは好みを分かって勧めてる
そうこと
ですもんね。
そうですね、
はい、
それはなんかちょっと違ってても買っちゃおうかなみたいな、
うん、ですよね、
うんうん、
はい、その気持ちも嬉しいし、
うんうん、
はい、でさらに買いながらも、ね、よりこういうの好きなんだけどないって聞けば調達してくれそうだし、
うん、
はい、
そうですね、
そこが営業の極意ですよね。
そういうことですね。
はい、
まあ、その質問のね、その質問の仕方っていうところで
話
してきましたけれども、
はい、
なんか相手がすごく黙ってたりとか話したくない場合で、
はいはいはい、
テクニック的にはすごくハードルが高いと思うんですけれども、うん、
そうですね、
はい、
あのさっきの、
はい、
喋りすぎてしまう理由の3つって言って挙げた時に、
うん、
はい、その中にあの不安から饒舌になってしまうっていうのありましたよね、
うんうん、
でまさにそのケースですよね、
はい、
相手にいいねいいねってこう乗ってきてほしいのに、
うん、
こう寡黙な人で、
はい、
ああそうですかっていう感じで話がこう切れてしまう、
うん、
でまたこっちから何か進めるんだけど、
はい、
おお、なるほど、でまた終わってしまう、
はい、
この場合、
うん、
特にこういう時に話しすぎちゃうんです、
うん、
っていう悩み相談が結構あるんですね。
ね、ここで
営業職の方から、
うん、
はい、でその場合、
はい、
もう意識をして相手に合わせる、
うん、
ペーシングですね。
お、ペーシング、
はい、
じゃそこで自分だけ走らないと、
はい、そう
です、ということですね、
はい、のこういう時につい自分が喋らないと、
はい、
と思ってこう間を埋めるようにうわーっとこう喋ってしまう、
はい、
でまたこう質問を投げかけてなんとか喋らせようとしてしまうんだけれども、相手はこのペースが心地よいかもしれない。
そうですね、
うん、これ私今もよく覚えてるんですけど、
はい、
私の大好きなパン屋さん、
はい、
今いろいろパンをのお店に持ってきていただいたりして、
うん、はい、
パン屋さんがあるんですが、そこのご主人はですね、はい、まあ寡黙と言っていいと思うんですね、
うん、はい、
一般的には、
うん、
そんなペラペラ喋る人じゃないわけです、うん、まあ、職人ですからね、パン職人、
そうですね、
うん、でこう話をしていた頃ですね、
はい、
にこうそのパンの話が結構面白い、
うんうんうん、
で今まで自分がどういうふうにパンと向き合ってきたかみたいなことを、はい、言葉少ななんですけれどもちょっとこう出てくるわけですよ、うん、
はい、
ふと面白いので今度機会あったらぜひその話もうちょっと聞きたいんですけども、うん、
はいはい、
って言ったら、
はい、
じゃあ今からもしよかったらいかがですか、
はい、
と言って、
はい、
場所を変えて、近所の喫茶店に行きまして、
はいはい、
で その移動も面白かったんですよ、
はい、
私そのパン屋さんに車で行ってるので、
はい、
でその近所そこに喫茶店があるのでって言われて、
うん、
あ、じゃあそこまで車での移動しましょう、
はい、
って言ったら、うん、あ、私歩いていきますから、
はい、
と言って
近いんですね、
うん、まあ、近いのも近いんですけれども、
はい、
で着いた時にその理由が分かったんですね、
うん、
パン職人で、
はい、
粉だらけになってるので、
ああ、車に
そうなんです、気を使って
迷惑かけたくないと、
はいはい、
はい、
だからこのもう仕事が今日終わったのであれば着替えちゃって、
うんうん、
いや、いいんだけれども、うん、このあとまた戻って要するに休憩をちょっと挟みたいくらいの時間なので、
はいはい、
だからちょっと粉っぽいからだってその格好で喫茶店入るんだから、
そうですね、
そんな全身粉まみれじゃないんですよ
はい、はい、
別に、ね、車に座って、
うん、
うわー真っ白になったっていうなるほどじゃないんですけども、うん、そんなのでその
気遣ってくれたわけですね、
だけ歩いてって、
はいはい、
私はその場所を知らないので、
はい、
ゆっくり隣を車でついていって、
はい、
でついてから、
うん、
こう話はこう盛り上がる感じではないんですよ。
そのペースで淡々とパンについてのこだわりを語るわけですよね。
そうなんです、
はい、
でまあね、ともすれば、
うん、
今のこう話で言えばその人が喋らない間を私が埋めなきゃみたいになりかねないところなんですけども、
うん
うん、もうこういう人って分かってたから、
はい、
もう喋るに任せて
ずっと
相づちを
埋めることもなく、
はい、
はい、
でそしたらこう喋って、
はい、
で結局2時間ぐらい本当は30分で休憩で戻んなきゃいけないはずだったんですけど、
はい
はい、まあでもパン屋の、まあ、ご主人だからまあいいんでしょうね。
はい、
で2時間ぐらいずっとこう、
うん、
今までパンの修行を始めてからでどこの店に行って、
はい、
どこの店を辞めた理由はこうでいうような話をずっとこうやってくれて、で今パン屋経営してるけれども、
うん、
本当はこんなことやりたくなくって、
はい、
職人としてパンを作るのが好きなんだ、経営は嫌い で、
うんうんうん、で誰かが売ってくれればいいんだみたいな、
はいはいはいだパンをオーブンから出す瞬間が人生で一番好きな時間だっていう、
うん、
っていうようなことをずっと、はい、で 面白いのが、
はい、
その2時間ぐらい、
はい、
もうほとんどその人が喋っていた。
お
でもポツポツだから、
うん、
まあこの情報量としては原稿にしたらそんなに長くはならないけど、うん、で終わった後ですね、
はい、
ありがとうございましたって言ったら、うん、斉藤さんってすごい話すのがうまいですよね
なるほど
って言うんですよね。
いやでもそれそのペースに2時間聞き続けるっていうのはやっぱりすごいですね。いやなかなかね、本当にそのねパンの話がすごく興味深かったと思うんですけども、いやでもそこまで徹底して相手のね話を聞けるっていうのはそれはそう言われますよね。話がうまいですねって。
あ、それやっぱりこう自分は話すのがこう得意な方じゃないので、でこう喋りたくても喋る機会がない、喋るまでいかないで話が終わってしまうって言うんですよね、だからこう相手のペースに合わせて、自分がわーっと埋めてしまったら多分あこの話もあの話も聞けなかったんだろうな、
そうですね、
っていう話がいっぱいこう出てきたので、
余計それだからこそ余計にこう引き出すことができたと、はい、いうことですよね。いやなかなかそういう話初めて話したエピソードとかなんかいっぱいありそうですね、はい、それ
です ね、そんな気がします。その後もその周りの、
はい、
そのパン屋さんを知っている人からもこう、いやあいつ喋らないからねっていうような話はよく聞くんです。
はいはいはい、
話喋らないからね、まあパン作ってるのが好きなんだろうけど、
うん、
何考えてるかよくわからんみたいな、そういう話は聞く。
でも実は一番話を聞いてしまったわけですね。
はい、
何考えてるかも全部わかっちゃったっていう。
はいはいはい、で、まあね一言で言えば本当にパンが好きなんだなっていう、まあ一言に尽きるには尽きるんですけど。
はい、なんかこうペースをそれができるかどうかですね。
営業でこうもしそのパン屋さんに何か買ってほしいと思って行った時にペースが合わなくて、でチャチャチャチャチャチャっと進めて、じゃあこれいいのありましたらどんどん持ってきますから、どんどん言ってください、遠慮なくお願いしますなんていう話し方をしてたら、あじゃあ何かあったらよろしくなんて言って、で多分終わってしまうかもしれない、
ね、なんとなく噛み合わないなっていう感じでね、
ですね。
いやすごいですねそれは。
ペースを合わせるというのを、はい、相手がこう寡黙だな無口だなと感じた時こそ、間を埋めないで待ってみるっていうのは大事だと思います、
はい、という、いやーなんかの粉がつかないようにするっていうのが一番面白いですね。それはすごくね、
はい、
職人であり気を使える人であり、
はい、そうですよね。
すごくなんか、
はい、
面白いですね。
あ面白い
失礼かもしれないですけど
そうなんです、面白かったんですよね、はいはい、その時間。
へえ、なるほど。ということでいろいろねちょっとお話してきましたけども、まあ、常にやっぱり相手、
はい、
まあ、自分が話す時も、
はい、
まあ、主語は相手というか、
ね、
そういうのも意識した方がいいですよね。
はい、
自分がこうなんですじゃなくて、
そうですね、私はってなりやすいですもんね、
はい、まあ、質問するということはね基本的にこう、
はい、
相手が主語になってっていうことだと思いますけども、まあ、それを意識するっていうのはすごく大事です
ね。大事ですね。
はい、ということで、
はい、
喋らない営業の話し方っていう、ね、
話
ちょっと面白いテーマですけれども、
はいはい、
まあ、この、ね、テーマはこう相手の話を引き出すっていうテーマは結構何回か、何回かというか間々で言ってきたこともあったと思いますけれども、はい、
そうですね、
はい、相手本位で話す、
はい、
で的確な質問をしてヒアリングですね、
そうですね、
してしっかり準備していくと
はい、営業はヒアリングだよっていう、
営業はヒアリング、
はい、そこを押さえておけば、
はい、
大丈夫、
そうですね、
はい、はい、
ということで、
はい、
今日は喋らない営業の話し方ということでお届けしました。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。